イシュヒアナ
君の瞳に
ファイナルヘブン。
はい、
はい、
ということで始まりました。
はい、
第14話ですね。
ですね、あれですね、第15回がお酒会ですね。
そうですね次はお酒会ですけど、今日はあのシラフで
シラフですね、
はい、今はね行きたいと思います、はい、で、今日はちょっとねボリューミーなメインテーマを持ってきたので、はい、ちょっとあの、うん、もっと知りたい石とヒヨはちょっと省いて、ちょっとゴリゴリの FF14 の話をしていこうかなと。
まあ今回はねちょっとね避けられないテーマなのでね。
そうですね、
ね、
ちょっと行きたいと思います ね、
うん、
じゃあ本日の、うん、あ、その前に番組説明ですね。完全に忘れてました。
はい、行こう行こう。
ということで、番組説明の方行きます、このラジオでは、ファイナルファンタジー14プレイヤーである、
イシュと
ヒヨが、FF14 の話題を交えながら、ぺちゃくちゃ会話を繰り広げる番組です。
です。
です。ということで、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
うん。
ということでね、
もうね、
もう今日の、
うん、もちょっと、忙しいのがね、一段落したから、今日は元気だよ。
超声でかいっすね。
うん、超元気だよ、今日。もうめっちゃ胸のつっかいが全部取れたからね、今日。もう、ガンガン行くよ、今日は。
ガンガン行くということなので、ちょっとね、楽しみ、皆さん、あの、いつも以上に、喋ってくれると思うんで。
そうですよ。めっちゃ喋るよ、今
日。ということでね。
で、今日は何ですか？
今日のテーマは、
うん。
あの、基調講演。
うん。
あったと思うんですけれども。
ありましたね。というかもう、あれですね。こう今、ファンフェスがパリの方で、
そうそう。
リアルタイムで、まだ進行中なんですけど。
あれの、まあ、まあ、パッチ 5.0 シリーズと、
うん、うん。
で、今日は、今収録日曜日なんですけど、
うん。
あの、PLL がさっき終わってですね。
そうだね。
うん。4.55 の、コンテンツについて話があったので、ね、ちょっとそこのね、
うん、これはね話さざるを得ない、
話さざるを得ないですね、
うん、話さざるを得ない、これは
ということでちょっと話を今日はさせてもらおうかなと思います、
うん、そうね、まあちょっとこうもう皆さんもね多分ねもう十分この情報っていうのはね、
うんうん、
もう多分もうみんな入手してみんなでねこうあーでもないこうでもないってこ
う議論が
多分繰り広げられてると思うんですけど、
うんうん、
まあね、僕らもね、まあそれと同じようなことを今からするわけなんです。
そうですね。
まあまあそれと、ね、触れた話してるような感覚でね、ちょっと聞いてもらえたら。
そうですね。いいかなと。
ね。
うん、思います。じゃあ、早速。
じゃあまず
何から行きましょうか。じゃあちょっとあの、基調講演の話があった流れで、
うん、うん、うん。
まあ話をしていければなと、思うんですけれども、
はいはい
はい。はい、パッチ 5.0。
はい。
漆黒のヴィランツ。
ヴィランツ。ということで。
はい。7月2日に、もう発売が、ね、迫ってるっていうことで。
7月2日。まあでも、迫ってるって言ってもまだ半年に。
いやー、もうあっという間ですよ、半年な。
うん。半年の間にちょっといろいろ準備をね、いろいろ進めなきゃいけないな、なんていうところも、ね、いっぱい多分出てきたけど。うん、
でも予約開始は2月からっていうことで、
まあうん。そうだね。
もう早速予約するつもりですけどね。
あれなんだよね。こう、コレクターエディションとかさ、結構すごい。
そうそうそう。
充実しててさ、俺今回はちょっと、行こうかな、これ。
どっちでですか？ボックス買いですか？
どっちがいいかな？ちょっと待って。まずその話から行く。
そうね、そっから行きましょうか。
せっかくじゃあその話で、
うん、
コレクターエディションと、まあ、アリアクセスの話。
そうですね。
アリアクセスはまあ、アリアクセスだからまあ、いいとして。
うんうん、
いや予約特典コレクターズエディション。
そうですね。
の方ね。だコレクターエディションの、まず、特典。というのが、うん、アートブック。
はい。
アートボックス。
はい。
で、あと、ハイクオリティフィギュア。
うん。
で、トランプ、ステッカー。
はい。
とね、もう、かなり盛りだくさん。
盛りだくさんですね。
まあ、よっ。これ、ま、全部欲しい。
全部欲しいわ。
全部欲しい。
全部欲しいですね。いや、今回フィギュアが、今まではあの、芝とか、
うん。
あの、ドラゴンのね、フィギュアとかだったと思うんですけど、うん、今回はもう、 もろ主人公というか、
うん、
光の戦士、もう闇の戦士か。
うん、これさ、ちょっと部屋に置きたいよね。
置きたいですね、これ。飾りたいですね。
これはめっちゃかっこいいな。
芝も欲しかったんですけどね。芝、うん、オーディン欲しかったんですけど。
うん、そうだね。うん、
これは置きたいですね。
これ欲しいな。
これはいいですね。
欲しいな。うん、かなりいいと、うん。あと、やっぱガンブレードとかね。
そうですね。インゲームアイテムが3つ一応出るみたいで。うん、ミニオンのフランと、うん、マウントグラニっていうね、うん、馬みたいな。
これグラニってこれなんだろうね。
なんですかね、これ見たことないですね。
俺もこれ知らないん
で。ちょっと知らないですね。知ってる人が、人はいるかもしれないですけど。
うん、多分なんかのシリーズの、あれなのかな。
なんかあるな。あとは、ガンブレードリボルバーということで、
そうね。
FF8 のスコール、装備、ね、初期装備の、ね。
これは欲しいよね。
これ欲しいですね。
これ欲しいよね。うん、これがむしろメインと言っても過言ではないぐらいちょっと欲しいよね。
そうですね。これは欲しい。
あとは、ミニオン、グレムリンとアクセサリー、ね、アクセサリーのエーテライトイヤリング。
ですね。
まあこれもおしゃれでいいね。
いいですね。エーテライトイヤリングは、レベル70までの経験値のアップボーナス
が付いてる。これ、いいよね。レベル70まで 30% だっけ確か。
そんぐらいだったと思います。
めちゃくちゃでかいよね。
いやー、ちょっと、全ジョブ、カンスト目指してる私にとってもっと早く欲しかった。
本当だよね。あと2ジョブでしょ。
あと2ジョブで、うん、どっちも55ぐらいなんで。
もう俺なんかまさに欲しいよね、これ。
そうね。
ほら今ほらね、うん、新しくキャラ作ってまだナイトしか完成してないから
さ。本当ね。ちょうどいいタイミングじゃないですか。
これ超欲しい。うん、めっちゃ欲しい、これ。これちょっとね、
うん、
このコレクターズエディション、ちょっとね、買おうかななんてね、今ね。
いや、これちょっとね、思ってるんだけど、ね、うん。ちょっとボックスで買おうかなって、ちょっと初めて思ってますね。うん
そうだ、俺も初回以来かな、初回。あの、申請の時以来。
あ、申請はボックスっていうか。
うん、申請はある。
いやー、いいっすね。
コレクターデーションで買った。
いやー、うん、ここまでハマると思わなかったからですね。本来なら全部もうね、買ってしまえばよかったなって。
今更。まあ、高いからね。まあまあまあ。値段もね、まあまあなお値段するからね。そうそう、なかなかやっぱちょっと足踏みしてしまうところもあるけどね。
そうなんですよね。
これは今回のはかなり欲しいなって思った。
欲しいですね。
うん、欲しいなって思ったら買い時だからね。
そう。うん、聞いたことある話。
じゃあじゃあまあそんなところで、じゃあコンテンツの方に行こうか、うん、
ですね。じゃあちょっと、うんまあ、パッチ 5.0 で、
うん
まあ、追加されている、いくコンテンツとかをちょっと話をしていきたいと思うんですけれども、うんうん、まず、
うん、
イーさんが大興奮した追加ジョブですね。
これはね、まさかのとこだったよね。
そうね。ロールは。
まさかここついてくるとは思わなかった。うん、
ロールはタンクでね。
そう。僕、タンクかなり、まあ今ナイトしかね、上げてないけど、うんうん、あのタンクはかなり好きなんで、
はい。
これはもうほんと追加されたら、もう即やろうかなと。
そうですね。
うん。でもガンブレーカー、だからガンブレーカーでちょっとタンクっていうちょっとイメージがまた。
そうね、なんか、DPS っぽい、
ね
うん。
うん。まあ、DPS だと、まあ、貴公子とすごく被るところがあるのかな。貴公子とか赤魔同士っぽいような感じになっちゃうから、まあ、住み分けでタンクなのかな。
なのかな。
ちょっとどういうタンクになるのかが想像がつかない、
ね。そうですね。
なんか、マダン？
うん、そうそう
そう。マダンを使って行動するんだよね。
そう。
だから、ってなると、やっぱ敵を弱体したり、
うん、あるかもしれないですね。
っていう格好になるのかな。なんか、がっつり、こう、正面から攻撃を受け止めるみたいな感じではなさそう
だね。そうですね。マダンを使ったスキルとか、
うん、うん、うん。
切るときにそのマダンを使って、なんか効果を出すとかっていう、感じで、使われるような、感じですね。一応その、
ちょっとね、
うん。帝国兵もガンブレード結構使ってきてる。ですけど、うんうん、それとは違くて、FF8 のガンブレードをメインに再現してるということで、話が出てましたけどね、
うん。僕ね、実はね、8やったことがないんで。
うわマジっすか。
ガンブレードの存在しか知らないんですよ。
マジっすか。
いやね、これ悲しい思い出があるんですよ、僕の8には。
はいはい。
でもそれ言い始めた話がずれるので、今回はちょっと我慢する。
オッケーオッケー。
でも、こう、やりたかったよ。当時はやりたかったよ。けどやれなかったんだよ。
なあ、そうなんですね。FF8 はね、みんなからの、って言われるけど、結構あの、FF シリーズの中でも、 上位に組み込む、食い込んでくるようなぐらい好きです、
ね。ヒヨさんランキングの中では、ね、
結構高めのね。
うん。で、ちょっとかなりね、お互いにこう期待を寄せるジョブということでね。
そうそうそう。
またこれは、じゃあ追加されたらね、めっちゃ遊んでこう。
うん。これ切る瞬間に引き金を引いて攻撃っていうね。
なんか、
話があったみたいですけど。
タイミングよく押すみたいなギミックが入ってくるのかな。
入ってくるのかな？ボタン的に無理っぽくない？
いや、なんか、どうなんだろう。だからアクションが発動してから、
うん、
そのタイミングよくボタンを押すことで効果アップみたいな。
あるんかな？ FF8 は、攻撃当たる直前に R1 押すことで、
うんうんうん、
そのダメージ、追加ダメージをっていうのが、
ああ、そうなんだ。
そもそものシステムだった
んですよ。じゃあ、ありそうっちゃありそうだ。まあ、忠実に再現だもんね。FF8 を忠実に再現だから、
うん、
そういうギミックみたいのが入ってく
る。あるのかな、
うん、ちょっと面白そうだね、うん。操作感がちょっと変わってきたら面白い、
ね。そうですね。
タイミングよく押すってなってくると、今度はなんかちょっとリズムゲーっぽいような入ってくるけど、ね、
そうそう、
面白そうだね、う
ん。ちょっと楽しみですね。
うん。じゃあそんなところで
次は。うん、次は、新フィールド。
新フィールド、
うん。二、うん、つ。入ってくるみたいで、
ね、うん、
一つがラケティカ大森林っていうところで、
うん、ちょっと噛みそうな名前だけど、
ね、ですね。と、
うん、
もう一つが妖精郷イルメグっていう、
うん。今回はあれだね、すごい自然メインだね。
そうですね。でなんか
どっちもすごい自然の中って感じで。
ですね。ラケティカ大森林はなんかある種族が登場しますみたいな。話があったみたいですけど。種族
というのは。
それがな、伏せられてるんじゃないですかね。
ああ、そうなんだ。そうそう、まだ出てきないんだ。
あれですよ。我々もその、
うん。
基調講演全部ちょっと見れてなくてですね。
そうだね。うん、完璧にはちょっと網羅できてないんで、ね。
そうそう。
ちょっと漏れてる情報とかがあるんで。
なんかそんな感じで、うん、書かれてるところもありましたね。
うん、もうすごいこう開放的で、ちょっとファンタジー感溢れるところで。
そうですね。
ね、すごい気持ちよさそうだね、ここ。
うんうん。もう一個は妖精郷イルメグっていうところで、これはもうちょっと楽しみですね、
うん、
私。
ピクシーが。妖精王とか、
ね。そうそうそう。ティターニアっていうね。
うん、
もう妖精王っていう名前ですけど。
王道ですね。王道ですね。妖精のね、物語、ね。
なかなか、別品な、ですね。
うんうん、まあ、ここはまだそんなにあれだよね。ピクシー族が出てくるとか。
そうですね。
まあ、そのぐらいの情報なのかな。
うん。ティターニアは、あれなんですかね、うん、戦うんですかね、
万神。そうなんだね。だから、そうだね。万神として戦うのかな。
ちょっとこんな別品さんと戦えないですけどね。
ピクシーもだからさ、万族になるのかどうか、また微妙なラインだよね。
ピクシーは一応新たな万族として、
あ、ほんと？うん。
基調講演で説明されてるみたいですけどね。
うん、さっきさ、PLL で、
うん、
万族デイリー、
ああは言ってましたね。
の話になってたけど、うんうんうん、なんか、まだわかんないみたいな話で、
ね。言ってましたね。
満足出入りがそもそもあるのかどうかっていう、なんか話を吉田がしてたから。
してましたね。
うん、ちょっとまだ謎が結構多いけど。
そうですね。
うん、まあでも、どういう風に絡んでくるのかね。
そう。
多分メインクエに絡んでくるのかな。
メインクエじゃないですかね、やっぱ、新。
まあそうだよね。
うん。フィールドもね、出てくる、
ね。大きなフィールドだがし
ね。うん。なんか、どういう経緯でここに行くことになるかっていうのは、楽しみにっていう。
ねえ、だってさ、漆黒のヴィランズで闇落ちした後にここに行くんです
よ。そう。
全然繋がり見えない。
いや、ここはもう、早く行きたいですね、
うん。
楽しみです。
うん。
はい。
じゃあ次。
次が、ジョブキャップの解放来ますね。
来ましたね。
もうね。
結構早い。
早いっすよ。まあまあ、そこそこ早いんじゃないですか。
ねえ、なんか、うん。そんな70になったのだって、まだそんなに。
うん。
そんなにっつっても多分結構経ってんだろうな。
まあそうね。いやー、もうやっと全ジョブカンストするってところなのに、また。
また先が、でもいいじゃん。こう。
また。
あ、でもあれか、さっきの、レベル経験値ボーナスの、あれは70まで、ね。
そうそうそうそうそう。またあれですよ、毎日レベルレと、うん、アライアンスルーレット回さないといけなくなりますね、うんうんうん、これ。まあ、ということで、
いいでうん、楽しみが増えるということでね。
レベル70からレベル80にね。
まあ、にうん、80になるに伴って、やっぱ、ジョブのスキルとかもね。
増えるでしょうね。
多分増えていくだろうから、また全然、 ちょっとこう、コンセプトの違った感じになるジョブとかも多分出てくるんだろうね。
そうですね。ね、これ、もうゲームパッド収まんないっすよ。
まあ、そうだね。だからさ、うん、結局、どうなんだろうね。なんか上位互換とかのスキルだったらさ、うん、こう入れ替えればいいけど、やっぱ全く違うものが入ってくるってなると、もうゲームパッドかなり苦しくなってくるね。
そうですね。
でもなんかそれについて、やっぱこう、アクションの整理とか、
うんうん、
なんかその辺の、なんか、こう、変化をまた、ヨシピ考えてるみたいだから、
うんうんうん、
まあ多分ゲームパッドでもまあ、操作感はギリ大丈夫ぐらいになるんじゃないの？
そこもまたね、運営さんも大変なところでしょうね、うん、調整して。
まあそうだね、
うん。ちょっとね、楽しみですね、ここ。
うん。そうだね、レベルキャップまた80でだいぶ変わるだろうね。
そうですね。
うん。
いやー。うん、バトルシステムのメンテナンスってことで、ね、まあ、さっき今、石さんが話してくれたアクションの整理と、
うん。うん、
まさかの、TP がなくなるっていう。
これな。
うん。MP へ統合っていうね。
まあでも、確かにってところはあるよ
ね。うん、まあ確かにね。あんまり、そんなに気にしてないもんね、TP は。
うん。そうね、なんか。うん、だしさ、そうだよね、なんか、やってて、TP 消えるってなると本当に範囲連打してるとかさ。
そうそうそうそうそう。
そういうところになってくるわけだから。
昔は結構なんか TP カツカツになったりしてたけど、うんうん、最近はですね。
知ったくださいとかね。
そうそうそうそう。
知ったくださいとかあったけど、最近あんまやってて感じないもん
ね。感じないですね。
TP、うん。
そういうところもあって。
まあ、この辺はまあ、確かにちょっとこう、うん。まあ言ってみればちょっとこう、今全然こう意識してないパラメーターだから。
うん、そうですね。
うん。で、スプリントもね、TP じゃなくなったし。
あ、スプリントどうなるんですか？
スプリントはもう元から。もう今、
そうかそうかそうか。
スプリントはもう TP 使わない。
ほんとや、そうやな。
うん。うん、だからもう本当に TP の必要性っていうのが今なくなってきてんだよね。
いや、変わりますね、どんどん。
うん。そうだね。だってタンクとかさ、まあ、タンク、まあ、今だったらナイトと暗黒騎士とかは、まあ、MP 使って攻撃するとかは、あるから、
うんうんうん、
MP はま、全然使うけど。
そうですね。
うん。TP 切れるってなると、本当に、あれよ、なんかあの範囲攻撃連打してる時ぐらい。
ぐらいですね。
なもんで。
いや
ー。そうなるとあれだね、ID とかで常に範囲攻撃連打。
今度またあれじゃないですか、MP がカツカツになってくるっていう。
MP 使った範囲攻撃とか出てくるのかもね。
うん、MP へ統合されるみたいなね、話みたいなんで。
うん、TP、てかその、MP 使わないような範囲攻撃だとちょっと弱いけど、みたいな。
ああ、あるかもしれないですね。
MP 使って強い範囲攻撃連打して、切れちゃったら普通の範囲攻撃に切り替わるみたいな。う
ん、ですね。
とか、そういう使い方にもなるのかもね。
かもしれないですね。一応詳しい内容は5月の PLL で紹介っていう。うんところみたいなので、
うん、
新情報をね、
お待ちしましょう。
待ちましょうかね。
うん、
はい。
と、おいでおいで。
おいでダンジョンの追加です。
まあ、多いね。多いねっていうかまあ、
9種類、増えるみたいですよ。
あれだね、こう、メインストーリーがこうガンって追加されるから、それに伴ったダンジョン
のことだろう、ね、まあそうですね。
うん。
まああれでしょうね。5.1、5.2 でちょっとずつ増えていくみたいな。
そうだろうね。
感じでしょうね。
とか、まあ、あと、旧ダンジョンのハードとか。
ああ、あるかもですね。
まあ、多分、あるだろうね。うん、1、2個は多分入ってくるだろうね。
いや、これも楽しみですね。
うん。旧ダンジョンって言ったら、
うん。
岩炎楼のハードとか。
うわ。
まあまあ、いろいろあるだろうけど。まあまあ、これはちょっと続報をね、
待つという形で。待つという形で。はい。で続きまして。うんレイド。新たな高難易度レイドの追加が。
まあ、これはもう順当ですよね。
ですね。これ、日本のファンフェスで詳しく紹介してくれるってことなので。
うん、もうじゃあ、これは続報待つという
ですね。来月でしたっけ、うん、
3月。
だったですよね。
でしょ ?3 月の20いくつだったかな。
うん。
その3月の後半、下旬にあるんだよね。ねえ、さ、これさ、ちょっとさ、また話変わるんだけどさ。はいはい、もう3月のファンフェス、俺ファンフェス自体は行かないんだけどさ。うんうんファンフェスに合わせて、ちょっと東京行こうかなとか思ってんだよね、今。
出ました。
で、ヒューさん来ないっていう話。
ちょっと考えますわ、それ。
でしょちょっと考えてみて。だってさ、元から言ってたじゃん、3月行こうかな、みたいな話。そうそうそう。
ちょっとこれあれですよ。 うちのね、大倉大臣とね、相談しないと、ね。
そう。ちょっとそこなんとか、ね、と頑張って。
ちょっと
ね、俺も今、東京遠征にちょっと今、ファンフェスのね、ところでタイミング合わせて行こうかなって今前向きに考えてるんで。
了解。
ちょっとこれ打ち合わせしていこう。
そうね。
可能だったらさ、ちょっと行こうぜ。
行きましょうか。
うん。じゃあ次行きますか。
続きまして、クラフターギャザラー関係で、とうとうですね、イシュガルドの復興が、始まるみたいですね、
うん。そうだね、こっちが後なんだよね、ドマチョウ、ドマチョウの後にこっちが来る
よね。そうね。運無街のとこですかね。ずっと工事してますけど。
あ、そっか。まあ、あの辺もそうだね。
うん。あそこら辺。
あの辺、確かに、そうだね。あそこをまずやってあげないとって話だよね。
そ
うね。
それかあれですかね。もしかして、パッチ号店シリーズで、イシュガルドがなんか、起きるんですかね。もしかしたら。
あ、でも、あり得る話だよね。
そう。
まあでも、と何まあ、復興と、あと、クラフターギャザラーエンドコンテンツ。
そう、ギャザクラ勢がね、多分前から結構言ってたじゃないですか、これ。エンドコンテンツ欲しいみたいな。
エンドコンテンツって何だ
何するんですかね。
何するのえ、アニマウェポンみたいな。
いや、何するのかな全然想像つかないですけど。
そうですかね。でも、嬉しいだろうね。このギャザクラに生きてる人
たちは。そうね。ちょっとこれはね。
うん。
いや、やっぱ、運営さすごいっすね。その、いろんな遊び方やってるじゃないですか、みんな。
そうね。
うん。
そうね。
その人たちを、みんなを楽しませようっていう。ね。心遣いはやっぱすごいっすね。
うん、
ちょっとこれ楽しみですね。ギャザクラエンドコンテンツ。
うん。そうね。うん、これもちょっと、まあ、俺本当ににわか勢だから、キャザクラに関しては。
まあ私もですよ。
でも、なんか面白そうだったらやっぱやってみたいし。
そうですね。
あれだね、こう、70まで上げとこうかなって気にはなるね。
一応ね、全部ね、完走してるんですよ、実は。キャザクラも。
いや本当にあと2つだけってこと？
本当にあと2つだけ。
あ、そうなの、うん、すごいな。
もう、あれですかね、キャザクラは、グラカン納品でね、カンストしたタイプなんで、全然スキル回しとかわかんない。
てか難しいよね、なんかさ。まあ、難しいってなんかやってる人から言わせれば難しくないのかもしれないけどさ。
うんうんうん、
なんかなんつうの未知のとかさ。
そう。
なんかいろいろあるじゃん。
そこら辺の。
全然知識がないから。
そこら辺のシステムが意味わかんないですよね。
そう。なんかいろいろあるじゃん、システムが。
そう。スキルもなんか途中でさ、
そう
仕事歌とか入ってきてさ。
うん、そう、スキル回し的なところもあるじゃん。
そう。
だからなかなかね、こう、いざ勉強しようと思うとなかなか思い越しが上がらない。
そうですね。ちょっとこれを機にね、
5.0 をきっかけにね、
始めるかもしれないですね。
かもしれない。あくまでかもしれない。
かもしれないです。はい。
それよりもガンブレーカーだから。
そうね。
うん。はい。じゃあ続きますか。
はい。続きまして、新システムで、フェイスっていうね、システムが来るみたいです。新 NPC システム、フェイス。
うん。まあ、結局これって、多分、11にもこのシステムあるんだよ。
あ、フェイスっていう
システムは。
はいはい。
14は確か、あれだよね。ダンジョン。
そうそう、攻略ができる。
行くのが、あれだよね。
そう。
だから一人でも、ダンジョンを攻略できるようになる。
そうですね。
っていうのが、新しい遊び方になるのかな。
これ、ぼっちな私には結構いいシステムですわ。うん、
これは、あれやんね、ミンフィレじゃねえか。ヤシトラが黒だよね。
そう、
ヤシトラ黒の。
で、
ウリナントカさんが先生。
そう、先生術。
ウリナントカさんちょっとこれイメージ変わりすぎだよね。
そう、イケメンですね。
そう、すっごい露出度上がった。
で、
今までめっちゃ顔隠してたのに。
ほんと。
急に顔出し始めたよ。
ほんで、サンクレットさんがガンブレイクっていうことでね。
え、ってことは何？うちら、DPS。
これあれなんじゃないですか？ロール変えれるんじゃないですか？ NPC。
あ、そうなのかな？
多分ですけど。わかんないですけどね。
好きなのを呼び出していくとか。
うん。
ちょっとわかんないけど。まあ、でも、こう NPC と一緒にダンジョンに行けるっていうのは。あれだよね、ほら。もともとさ。
うん。
あれの延長みたいな感じなのかな？ほら。招待あったじゃん。
はいはいはいはい、はい。グラカン招待。
あれもさ、一緒にダンジョン行けるけどさ、あれはあくまでグラカン招待の中のコンテンツ。
うんうんうん。
年だったよね、うん。でもあれさ、ほら、グラカン招待を引き連れて、なんか ID 行きたいですみたいな声が上がってて。
そうですね。
で、グラカン招待はあくまでああいう形で実装されたけど、
うんうん、
だ今回のやつは本当に、ソロ ID 向けみたいなシステムになっていくの
かもしれないですね。
うん、かもね。
これもちょっとね、楽しみですね。うん、ちょっと。
いやー、黒のヤシトラさんがいい、
ね。いい、いいですね。
めっちゃいいね。
ちょっとね、招待はあんまりやってないんですけど、やっぱ NPC を育てるとかってなるとちょっとね、テンション上がる。
楽しいね。
うん、
うん、面白い。
感じがしますね。
うん。
ほ
いで。
ほんで、来ました。FF シリーズ。いや、もう必ずついてくるシステム。強くてニューゲームが。
まあ、無双、無双ですね。無双ゲームですね。はい。
まあ、過去のストーリーを今の強さで再プレイするっていう。
うん。これ、嬉しいのはさ、
うん、
まあ、難易度的にはほぼないに等しいからさ、
うんうんうん、
まあ、そこじゃないよね。これ、何が嬉しいかってさ、
うん、
例えばそのイベントバトルのシーンで SS 撮りたいとか
さ。そうね。
そういう時だよね。
うん。
これが嬉しいの。
あとはそのストーリーをもう一回さらいたい時とかは。
うん。
すごくいいんじゃない
ですか、ね。わざわざさ、戦闘、やらなきゃなんないけどさ、その戦闘自体がちょっと難易度高くてさ、うん、全然 SS 撮ってる余裕ないとかってあった
じゃん。うんうんうん。
ね。
で、当時はね、なかったそのシステムとかも入ってきてるんで。
うん。なんかちょっとこう昔撮れない、ありえないなんか、構図で SS が撮れたりとか。
そうですね。画質も上がってるんで、当時より。
ああ、確かに、
ね。綺麗に撮れるんじゃないですか、
うん、う
ん。これもちょっと楽しみな。
うん。
ちょっと私、ストーリー、昔のストーリーだいぶ忘れてるんでね。それを、
うん、
おさらいする意味も兼ねて、ちょっと楽しみですね、これ。なんか、あれみたいですね。強くてニューゲームしても、現在のストーリーにすぐ戻ってこれるみたいな。
ん？どういうこと？
ニューゲームって言っても、一から全部やり直しとかじゃなくて、
場所場所を選んでできるってことかな？
場所を選べるのかちょっとわかんないですけど。
あ、じゃあ、
うん。
こう、例えばじゃあ、新生編を始めたとしましょう。
はいはい。
強くてニューゲーム。
うんうん、
で、新生編をある程度こう、強い状態で進めました。
うんうん、
あ、じゃあここで一旦セーブします。
うんうん、
で、今に戻ってこれる。
そんな感じだと思います。
で、多分セーブしたとこからもう一回じゃあ、やります。みたいな。
うんうんうん。だと思う。
まあ、気候録とはまた違うんだよね。
そうそうそう。なんで、FF14 プレイヤーの方は分かられると思うんですけど、なぎ説って呼ばれる、パッチが当たってしばらく経った後。
あれはさ、うまいこと言ってるよね。
な
ぎ説。
うん。光のお父さんのマイリーさんが生み出したんですけど、生み出したというか、FF10 のね、なぎ説を持ってきて、あれして。
本当はね、いい意味なんだけどね、なぎ説。
そうそうそうそう。
平和なね、時期のこと
だよね。そうそうそうそう。FF14 では、みんなが新コンテンツに飽きて離れてってる状態のことを
大切に。もうね、やり尽くして次のコンテンツを待ってる。
そうそうそう。そんな時にちょっとこれでね、ストーリーを。
そうだね。
うん。おさらいしたりとか。
そういう使い方も、そうだね。いいね。
できそうで楽しそうですね。うん、はい。
でですよ。でですよ。
街には、待ちわびた。
これですよ。
来ますね。まあ、これパッチ 4.57 で実装予定ということなんですけど。
まあうん、間もなくです
。間もなく。
間もなくというか、まあまあ数、1、2ヶ月以内なのかな。ぐらい
な何月って書いてたかな。
何月だったかな ?4.57。まだ 4.56 は来たんだっけ。
まだじゃないですかね。5、何月だったかな。まあ、あれです。ワールド間テレポっていうのが。
うん。
来ますよ、とうとう。
もうこれはやばいですよ。
やっとですね。
もうやっとってかむしろよく。
まあまあまあまあそうですね。
これはすごい。
あ、
これはすごい。本当に。
一応 4.57 は4月中旬ぐらいなんじゃないかっていうふうに。
ああ、じゃあ2ヶ月半、2ヶ月ちょっと。
そうですね。
うん。いや、これはすごい。本当に。
これもうやっ
と。これやばい。
やっと遊び行けますよ。
ね
イシュライライの家に。
そう、ハウジングに遊び行くってのはやっぱこう、ね、うん、嬉しいよね。
嬉しいですね。
ハウジング行けるのは。
昔はね、もうキャラ作って、 最初の、ね、何？
一サーバー一サーバーキャラを
作って、そうそうそう、最初のなんか、あそこまで歩いてみようみたいなね。
そうそう。
しかも今いいですけど、
いやりましたわ、
昔は、オープニングムービーというか、最初の、
飛ばせないんだよ、
ね、そう、昔飛ばせなかったんですよ。
めちゃくちゃ長いんだよね。
長い。あれをね、うん、全部見て、
聞いて、ね、聞いて感じて考えてよね。
そう。
ずーっとあれ見ないとな、
そうそうそう、
キャラ作るたんびに。
そうなんですね。
あれはでも、まあスキップできるようになってね。
そうそうそう。だいぶ楽にはなってますけど、うん、これが来るともう、各データセンターにキャラを置いとけばね。
そうね。
飛べる感じになるんじゃないですかね。
もう、これはだからもう、マナ、今マナだよね。今うちらが今
マナ。そう、マナですね。マナ。マナ
で。マナだったらもう好きなとこ行ける。
これはもうめちゃくちゃ楽しみな。
めちゃくちゃこれは楽しみ。
うん。なんか、イベントとかもね。
そうだよね。うん、
プレイヤーズの。
そう、生身で、生身っていうかそのメインキャラで行ける
っていうのは。行けるっていうのは。でかいです
、ね。うん、すごいメリットだよね。
うん。ということで、4月に、
うんうん、
4月の中旬頃に実装されるであろう、新システムワールドガンテレポですね。
うんうん、まあ、これはもうみんなが楽しみですからね、うん、もう言う、もうあんまり言うまでもないみたいな感じだけど。そうです
ね。うん。はい。で、続きまして、ちょっとこれ私、お、なんかある？
さっきね。あ、うん、うん。あ、次いいよ。いいよ、いいよ。
あ、どうしようかな。ちょっと、一個飛ば、あ、いや、先に言うか。新アライアンスレイドが来ます。これとうとうね、
これさ、すげえびっくりしたわ、これ。
震え上がりましたよ。
みんな、うん、みんなびっくりしてると思うけどさ、これ。
会場はね、歓声が上がったっていうふうに聞いておりますけど。
まさかでしょ。
まさかですよ。
まあ、ちょっとまあ、何が、まさかなのかって言っとくと、
うん、
まあ、新アライアンスレイド、だクリターとかの類だよね。
うんうん。
が、今度来るコンテンツの名前が、ヨルハ、ダークアポカリプス。
もう最高っすわ。
まあ、ヨルハってところでね。
そう。知ってる人はね、わかると思いますけど、
うん、
ニーヤシリーズがね、なんとアライアンスレイドに食い込んでくるっていう。
すごいよね。すごいっていうか、もうびっくりというかさ。
びっくりですね。
まさかの、だってさ、すごいメインコンテンツだよ、アライアンスレイドって。
そうそうそう。
そこにコラボが入ってくるなんてさ。
ちょっと予想だにしなかったですね。
予想しなかったよね、こんなのは。
いや、ちょっと。
でさ、
うん。
なんでだからこんなメインどこに入れたのかみたいな話もさ、
うんうん、
上がっててさ。
おお、ちょっとね、ここ私見れてないんで、聞きたいっすよ。
まあ、簡単にだったけど、
うん、
結局この、ニーヤとのコラボはもう結構前から、
はいはいはい、
もう予定が決まってたらしいんだけど、
うんうんうん、
まあ、そのニーヤっていうそのタイトルのそのまあネームバリュー、
うん、
まあすごい名作、
うんうん、
でそのニーヤとのコラボをするにあたって、
はいはい、
中途半端なコラボはしない方がいいんじゃないかっていう、
なるほどね、
話になったらしい、ね、これ、うん、まあヨシピーがお酒の席で話したらしいんだ
よ、あ、なるほどなるほど、
うん、その多分その小手のニーヤの方とね、
うんうんうん、
話して、で、中途半端なコラボはしない方がいいって
感じ
になって、
うんうん。
だったらどうせだったら、もっとメインコンテンツのところにぶち込んだ方が驚きがあっていいんじゃないかっていう話になったらしい。
はいはい
はい、お酒の席
で、うん。
それがそのまま実現しちゃったらしい。
素晴らしいですね。
うん。俺、実はもうニーヤ自体はやってないんだけど、
はいはい。
これやっぱさ、オートマタ、
うん、
もうすごい人気出てたし、2B、2B だよ、
ね。2B です。
2B って言わなきゃ怒られる。2B だと怒られる。2B の、
うん、
キャラクターデザイン。
うんうん。
めちゃくちゃいいよね。
いや、めっちゃいいでしょ。
あのキャラデザインはさ、うん、もう本当にもう、素晴らしいと思ったよ、本当に。
そうなんですよ。
なんだろうね、本当に。もうコスプレとかしてる人も、ま、見ちゃうもんね、
すげえ。そうそうそう。いっぱいいますね。目隠し装備みたいなのが出てきてから、
うん、
真似する人がね。
うん。
FF14
なりね。ミラプリで、うん、うん。すごいいたもんね。やってる人。い
や、ニーヤオートマタはね、やり込みましたよ。
ニーヤ系って、ね、熱烈なファン多いもんね。
そう。いや、音楽もいいし、仕事中、作業用 BGM で聴いてるの私、大体ニーヤのね。
あ、そうなんだ。
そう。
あ、なんか BGM もすごいいいって聞くよね。
めちゃくちゃいいっすよ。
うん。
これは
もう。なんかこれ、ニーアオートマタやって初めてサントラ買ったみたいなね、人もね、結構何回か、うんうんうん、あの、ツイッターで見かけたんだよね。
あとあれです。
俺もちょっと、これを機にさ、うん、ちょっとニーア
やってみよう
かなとか思ったりね。ちょっとほら、最近リアルも少し落ち着いたからさ。うんうん、
これをぜひね、うん、あの。
で、ニーアをやるんだったらさ、
うん、
なんかゲシュタルト。
はいはい。
とかからやってほしいみたいな声もあるじゃん。
そうなんですけどね。私、うん、好きって言ってるんですけどね。そこをね、うん、プレイできてないんですよ。実は。
あ、そうなの？じゃあ一緒にやる？
一緒にやる？でも、でもあれでしょ、プレステ3じゃないとできないでしょ。
あ、
ま、前の作品って。出てんのかな？
あー、どうかな。
確かに出てないんじゃなかったかな。
まあ、ちょっとその辺はおいおいちょっと調べるとして。
そう。オートマタはね、もうぜひ。
うん。
もう私、あれですよ。珍しく、あの、プレステ4でやったんですけど、
うん、あの
プラチナトロフィーをね。
あ、やり込んだんだね。
やり込んだね。まあ、ちょっとね。
いや、そう、ニーアオートマタは本当、俺もプレステ4買った時に買おうかどうかすごい迷った。
あ、そうなんだ。これはもうぜひ、
うん。ニーア、うん、そうだね。うん。うん、
やってほしいですね。
あれだね、こう、アライアンスレイド、ほら、前回もそうだったけどさ、
うんうん、
もう前回はあれだったじゃん、ほら、タクティクスの。
うん。
世界だったじゃん。
うん、そうね。
だからもう、前回の、あの、アライアンスレイドやって、俺はタクティクスを買ったわけですよ。
そうですね。
今度は、ニーヤで俺はニーヤを買わされるわけですよ。
これもう、あれですよ。
スクエニ、
スクエニさんの戦略に見事に乗ってますね。
してやられてますよ。完全に。うまいわ。やり方が。
で、これあれですよ。もう、うん、まさしくダークストーリーですよ。
うん。なんか、ダークストーリーなんだけど、途中途中なんかちょっとこう、なんだ、笑いみたいなものも。
あるある。面白いところもあ
ったり。すごいこう、こう見てる限りではさ、俺ほんとだから、チラ見した情報しかないんだけど、
うんうんうん、
今。でも、それでも十分こう、あ、なんかすごい魅力的なゲームだなってのが伝わってくるぐらいだったから、
うん、
これちょっとね、ぜひやってみたい、
ね。ぜひね。
で、
やってほしいです。
まあ、コラボっていうぐらいだからさ、
うん、
コラボっていうか、こんな大々的にやるわけだから、
うんうん、
あの、おそらくよ、
うん
だってさ、これ今メインビジュアルにもさ、
うん、
こう書いてあるわけですよ、キャラクターが。
書いてますね。
これが、これ 2B の、2B のね。
うん、
2B なのかどうかわかんないけど、うん、まあ後ろ姿は 2B だけどさ。
うん、2B はね、服黒だからね。
そう、これ 2P カラーみたいな感じ。
そうそう、白い服着てますけど。
うん、2B の 2P でしょ、これ。
うん、
で、あの、
はい。
これのさ、服とかさ、
うん、
来るのかなっていう。
いや、来るでしょ。
ね。
いや、着たいっすわ。
これ服着てほしいよね。
着れないですけどね。男キャラなんで。
あ、そうですね。
なんで、ね、多分ね、あの、もう一人な、ナインエス君がいるんでね。
うん、そうだね。
うん。彼の服が来るんじゃないですかね。男キャラ。
ああ、なるほどね。男はね。いや、これ着たらいいね。これは SS がはかどるよ。
ですね。あ、で、うん、あの、2B はね、あの、自爆機能ついてるんですけど、うん
それ、青魔同士なんか
。そう、自爆すると、あれですよ、ニーアオートマタの話ですけど、うん、自爆すると、あの、スカートとかがね、破けてですね、レオタード姿みたいになるんですよ。
あれ、それ今日ツイッターで見たわ。
これ、もしかして、青魔同士のね、
そう
自爆があるんで。
自爆やったら、
あり得るんじゃないですか。
ボロボロになってるやつ。今日ツイッターでイラスト上がって
た。上がってました。
うん、上がってた。ほんと、青馬同士が 2B のコースで自爆して、服ボロボロになって、スカートなくなってるみたいな。
考えること一緒ですね。
うんうん、
ということで、ニーア、
うん、
オートマタの、じゃない、ニーアシリーズとのコラボということでね。
そうね。うん、楽しみです。
楽しみです。
超楽しみです。
で続きまして、新種族ですね。
ピクシー族。さっきちょっとちょろっと触れたけど。
あ、そうですね。蛮族は、新蛮族はピクシー族と。
ああ、あ、そういうことね。うん、
ちょっとここはさっき話したからちょっとね、うんうん、いいかなと思ったり、あれしたんです
けど。ああ、じゃあまあまあまあ、新種族はまあピクシー族ということで。
新蛮族。
蛮族ね、うん、新蛮族。
ですね。で、
さっきの新エリアのね。
そうそうそうそう、うん、妖精の国がね。
はいはいはい。
で次が、新種族で、
うん、
ビエラが。
まあこれはもう、
うん。
わかりきって
そうね。
う
ん。何リターントゥイバリースで出てきました。うん、あの、うん、フランさんが、ね、
うん、
ビエラ族なんですけど、そのキャラがとうとう実装されるということで。
ですね。
で、
これ、なんか折れ耳とかもあったよね。
そうそう、折れ耳とね、あとなんかこう、前髪を消したりできる機能が ついてくるみたいなことは昨日話してましたね。
あ、なるほどね。はい、でもなんか耳の毛先が違ったりとか
もあるみたいですね。
まあ耳にバリエーションがあるんだね。
うんうん。これ楽しみですね。これ前髪なくなる、なくせるって機能ってあれなのかな？他の種族も来るんかな？
なくせるというよりかは、なくせると、なくせるっていうか、多分、その、耳の生え際の問題だと思うんだよね。
あ、違う違う違う、あのね、昨日、ここちょうど見てたんですけど、貴重
感。あ、そうなの？俺ちょっと、ごめん、俺ここね、見れてない。
あの、前髪、こう、ぴょろんとかあるじゃないですか。
うん。
あれを、非表示にしたり、表示したりできる、機能が来るみたいなんですよ。
え、髪型として固定じゃなくて？
そうそうそうそう。なんで、こう、例えば、前髪ぴょろんって生えてて、こう何、何、うん、こう、バンダナみたいなの巻いてたら、こう、はみ出てくるじゃないですか。
うんうんうん。
あれが、前髪非表示にしたら、うまいことになるんじゃないですか。
ああ、なるほどね。
干渉しなくなるじゃないですか。
まあ、あれかな、こう、ビエラってやっぱこう、この頭の形状、この耳ついてて特殊だから、いろいろ、その辺の兼ね合いで、
それもあるかもしれないですね。
必要な機能なのかな。
うん。これビエラだけなのか、他の種族もなのかちょっとわかんないですけど。
確かに、その、装備によっちゃさ、めっちゃ髪の毛干渉するとかあるもん
ね。そうそうそう。バンダナから、ゴーグルから毛が生えたりね。
確かに。
たまにある、
ね。それ、うん。他の種族も実装されたら嬉しいって人はいっぱいいるだろうね。
そうですね。
まあちょっとどうなるかはちょっと。
楽しみです。
詳しくはね。
うん。
また、続報
ビエラ増えるでしょうね。
うん。まあ、そうだね。みんなビエラになるなるって言ってるもん ね。うん。
まあちょっと、私はもう、永遠のララフェルでいきますんで。
俺もちょっとミコッテが最近しっくりしてるから、まだまだミコッテで、いこうかな。
どうかな。はい。ということで、今、パッチ 5.0 基調コインであった話をちょっとね、話させてもらいました。
ビエラだけどさ、
うんうん。
もうちょっと、あの、ほら、オスビエラがさ、
そう。
オスエラがさ、
うん、
発表なかった
じゃん。なかった。
あれに関しては、あの、なんかね、そのヨシピーのコメントがあってさ、
うん、
あの、東京のファンフェスがありますよね、
うん、
っていう話だったから。
あそこで。
そう、そっちの方で公開になる。まあ、公開になる、その、どう公開になるかわかんないけどね、そのビエラのさ、オスってさ、うん、すごいこう、希少な存在っていう設定じゃん。
はいはい。
だから、そもそも、だから、プレイヤーサイドに解放されるのかどうか。
どうなんだろう。もしかして、あれじゃないですか。ウサ耳じゃないんじゃないですか。熊みたいな。
俺これ、笑っちゃったんだけどさ、うんうん、あの、その、ツイッターでね、
うん、
このビエラの、その、いろいろ設定。
はいはい。
こう、バーってこう、おさらいして、
うんうん、
ここから導き出される答えはつって、
うんうん、
こうバンってこう SS が貼ってあるんだけど、
うん、
あの、キマリの画像が貼ってあって
。FF10 のね。
そう。めっちゃ笑ったんだよね、それ。
いや、でも、なきにしもあらずなんじゃないですか？
まあ、だからさ、なんだろう。まあ、キマリじゃないけどさ、
うん、
まあ、全然この違った形にもなるのかもしれない、
ね。知れない。
もっとこう、もっとほんと獣に近いような。
ああ、あり得るよ。
格好。例えばあの、グレンで出てきた狼とか。
ああ、ですね。人狼族の、ね、
とかさ、うんうん。あんな感じのデザインにもなるのかもしれない。
かもしれないですね、うん。そろそろいてもいい気がしますけどね。
そうだね。だからそのちょっと人外っぽいさ、
うん、
あのデザインっていうのはなんか、検討には上がってるっていう話だったよね。
なるほどね。
うん、だからちょっと、また、それは東京のファンフェスで明らかになるみたいなので、
う
ん、そっちの方
を
ちょっと待つということでね。
来月楽しみですね。はい。ということで、漆黒のヴィランズの、うん。
うん。ここまでが基調公演。
基調公演ですね。
うん、
一応、ヴィランズのアーリーアクセスはね、2019年6月28日を予定してるみたいなので、うん、ちょっとね、少し早めに、みんなで。
これに関してはちょっとやりたいな。
そう、やりましょう。はい。これが、土曜日、2月2日にあった基調講演の内容になります。
うん、で、次が、まぁ、あ、ちょっと時間もね、
そう、結構。
46分でかなり話しちゃってるけど、まぁ、あ、せっかくだからちょっと PLL の方も少し。
そうですね。で、今日、
2
月3日、今収録してる日なんですけれども、先ほど、 第49回プロデューサーレターライブがありまして、うん、パッチ 4.55 の、
うん。
うん。話がありました。で、これの実装は2月12日ということでね。
うん。
もうすぐですね。
すぐです。
うん。
はい。
で、実装される内容もバッと言いますね。3つ、一応ありまして、
うん。
うん、1つが、PVP のライバルウィングズ。
うん。
の第2弾として、ヒドゥンゴージ、飛行船っていうね、
うん。
やつが実装されるそうです。
なるほど。
はい。で、次が、禁断の地エウレカの、最後の、これで、完結するみたいですね。ヒュダトス編という、ものが実装されます。
うんうんうん、
で、ちょっとこれ私、嬉しいんですけど、コラボが来まして、うん、FF14 と、なんと FF15 がね、やっとコラボするということで、
うん、
4月頃、うん。うんコラボ予定で、ね、
順番が回ってきたわけですね、
コラボ。順番が回ってきましたね。この、3つが、
うん、
うん、されるということで。
ちょっと、どれからいきます？
まずね、PVP のヒドゥンゴージなんですけど、うん、まあ、PVP やらないからね。
あのね、僕もね、PVP やらないんですよ。
よくわからないんですよ。
これに関しては、あの、全然、あの、理解を深めていないんですよ、僕。
そうですね。
まあ、これに関してはちょっと、多分、この内容を読み上げていったところで僕ら話が膨らまないと思うんで。
ですね。
まあ、これに関してはちょっと本当に申し訳ないけど、ちょっとこう、興味がある方は。
ぜひやってみてください。なんか、うん、前回のライバルウィングズのやつよりも、なんか細やかな、なんかこう、仕組みで出来上がってるみたいなんでね。なんか戦略性とか、
うん。
うん、前より高くなってるんじゃないですかね。
うん。
はい。
俺全然うん
としか言ってないですけど。まあ、という感じで、来ます。PVP ライバルウィングズのヒズンゴージですね。
そうだね。
はい。
うん、
で、
はい、
二つ目が、
はい、
エウレカ最終章でね、
はい、
ヒュダトス編ということが、うん、ヒュダトス編っていうのが来るということで。う
ん、来ますね。
これにてストーリーが完結するみたいなんですけれども、うん、レベル上限が60に引き上げられて、
うん、EL ってやつかな？
そうですね。あ、エウレカ内でのレベルですかね。
うん。
あ、そうですね、EL か。
うん。
エウレカレベルが60に引き上げられて、うん、ピューロス編で強化した武器がもっと強くなるという、うん。これなんか噂だとめちゃくちゃ強くなるって聞きましたけどね。
なんかデザインとかも気になるね。
気になりますね。
うん。
なんかピューロス編の武器もかっこいいですもんね。
うん。
なんか。
光り方とかめっちゃ綺麗。うん、
まあ、これが来るそうで。うん、で、さらに、
うん、
さらになんと、
うん、
これ
ですね。
ここちょっと見れてないんで、詳しくわかんないところもあるんですけど。
うん、もう俺もちょっとこの画像だけでしか、
うん。
見てないけどね。
最大難易度。の、コンテンツが来るということで、
うん、
56人限定コンテンツ。っていうことで、なんか簡単にはクリアできない、めっちゃむずい、コンテンツがね、
うん、
このエウレカの中に入ってくるみたいでですね。
これすごいね、56人。
うん。
で、しかも DC 単位、まあ、データセンター単位で攻略を進めてって書いてある。
うん、これあれでしょうね、
すごいね。
相談しながらというか、情報を、いろんなところで交換しながらやらないと、
まあ、56人で工程を組めってわけではないよね。
だとは思うんですけどね。
ただその場その場でこうみんなでこうちゃんとこう相談して打ち合わせしながら攻略してくださいねみたいな多分感じだと思うんだけど、
うん、でなんか、うん、そもそもここに挑戦するのも難しいみたいですよ、
うん、はー、これはだからもう新しいエンドコンテンツの形だよね。
そうですね。一応、エウレカの EL が60でカンストしてるっていうのと、
うん、
もう一個入手が難しいアイテムかなんかを取得し、うん、しとかないと、
うん、
そもそも挑めないっていう。
あ、トリガー的なね。
そうそうそう。
アイテムがあるわけね。
この二つの、条件を満たさないと、無理っていう。
へ
ぇー。いけないっていう、感じみたいですね。
うん、うん、うんうんうん。どんなんなのかな、多分、
うん、
俺全然ほら、 ホラーって、ホラーって言ってもあれだけど、俺個人の話だけど、うんうん、全然このエウレカに挑めてないんだよね。
言ってましたね。
そう、まだ、この当時ね、まだ全然レベル上げしてる段階だったから、
うんうん、
で、ほら、全然こう、乗り遅れてしまったから、
そうですね。
なかなかちょっと挑めてないんだけど、うん、こう、だから、多分これは、ここに俺も挑みたいというよりかは、挑んでる人たちの様子を見て楽しみたいっていう。
なるほどね。
阿鼻叫喚の、その、どんなえぐいギミックが施されているんだろうっていう、うん。そこを楽しみにしてるけど。
で、これ、うん、さっき、
はい、
さっき前打ち合わせでね、この、PLL の最新の情報を、イシュさんにね、URL 送って、
そう、見てたらさ、もうとんでもない画像が目に入ってきたんだよね。
もうめちゃくちゃでかい声で叫んでましたけど。
そう。うわーって言っちゃった。
うん、
まあ、今回 PLL でこう発表された、まあ、画像の中に、うん、その今言ってたその、バルデジオンアーセナル。うん、まあ、56人限定コンテンツ。
はい。
っていうやつのね、やつの2枚目があるんだけど、うん、そこに、こう2枚目の画像に、これ、イレブンを多分プレイしてた人はもうみんな見たときにうわーって言ったと思うんだよ、
うんうんうん。
あのね、アブソリュートバーチューっていう、イレブン最強の敵がいたんだよ。
はいはい。
もう誰も倒せなかった。
うんうんうん。
もう、ちゃんとした成功法では、誰一人倒すことができなかった。
はいはい。
で、レベルキャップが解放されてようやく倒せるようになった。
なるほど。
っていう、もう伝説の敵なんだよ。
はいはい。
それと全く同じグラフィックの敵がそこに追加されてる写真として。もうこれ見た瞬間ちょっと鳥肌立ったもん。
なんてアーセナル、うん、じゃない、なんて名前。アブソリュート。
アブソリュートバーチュー。
アブソリュートバーチューね。
うん。通称 AV って言われてんだけどね。
これ見た時イシュが、うわ !AV やーって叫んだから。何言ってんのこの人と思って。
何を見てると思った俺
が。なんか、突然。
そんなさ、ラジオの打ち合わせしてる段階でさ、まさかそっちゃないでしょ。
何見出したんだと思ったわ、マジで。
頭おかしい
よ。アブソリュートバーチューっていうね。
略すとね、略すとね、AV になってるけど、アブソリュートバーチューっていう、FF11 最強の敵です。
なんかですね、これを、この、バルテシオンアーセナル。
うん。
まあ、アブソリュートバーチを倒すためには。
うん。
仲間との絆。折れない心。
うん。
途方もない時間。知恵、勇気、強さ。そして運が必要となるでしょう。
これね、多分ね、イレブンをネタにしてんだよ、これ。
あ、そうなの？
うん。わかんないよ。ちょっと、真意わかんないけど、
うんうんうん、
仲間との絆、折れない心。
うん。
途方もない時間。
うん、
もうこれに関して、ごめん。これちょっとイレブンの話になってしまうけど。仲間との絆なんて、
うん、
折れない心。もうこの二つだよね。どれだけの人が仲間との絆と心折られてきた
てこと、ね。
これに挑んだことによって、
うん。
で、途方もない時間っていうのは、
うんうん、
このアブソリュートバーチューをあまりにも誰も倒せなかったから、
はいはい、
公式が倒す動画を上げたの。
あ、マジで？
もう、その、公式がもうネタバレはしてないよ。
うんうん、
けど、もう戦ってる動画を、
はいはい、
その、全部上げたのね、
うんうん。
公式が。で、それが公開されたんだけど、
うん、
もう、半日以上戦ってんの。
まあでもそういうコンテンツで来るんでしょうね、14
年。もう十何時間だったかな、っていう、もう、しかもその間は一切ミスは許されないわけよ。
精神すり減るわ。
もう、全滅したら、これ今さ、
うん、
その PLL の方にも書いてあったけどさ、
うんうん、
全滅したらそれで終わりって書いてあ
った。うん、書いてあったね。
で、挑むためにも、そこに1ヶ月以上かけて、準備をしなきゃいけないわけ、
うん。
で、負けたら終わりなわけよ、もうそこで。だから、途方もない時間っていうのは、うん、そこまで行き着くまでの時間プラス、戦ってる時間全部の僕が含まれてるわけね。
これも完全にあれですよ、オンラインゲームの醍醐味のところですね。
でも見た瞬間、これ絶対イレブンネタにしてる。
ちょっとこれも楽しみですね、
うん。
ちょっと私も挑まないと思いますけど。
これは本当にこう、見て楽し
む、うん。
もう本当に、エンドコンテンツ、挑みたいっていう人以外は本当見て楽しむのが基地だと思う。
多分最前線行ってる、 コンテンツ、エンドコンテンツクリア組が。
うん。まあ、どこがね、ワールドファーストを取るのかっていう、
挑んでいくんじゃないですかね。
ちょっと楽しませてもらってね。
ですね。はい。
あとは FF15 コラボ。
そうですね。
まあ、これどこまでのコラボかわかんないけど、うん、とりあえず、あれだよね、マウント。
そう、マウントレガリアがね。
うん。
もうレガリアと聞いたら、15プレイヤーの人はね、もう一発でわかると思いますけど、
うん。
車が来ます。
そう。
4人乗りらしいですよ。
ね。
初の
4人乗りマウント。うん、ということで、これはね、これはちょっと俺も高くても買おうかな。
そうですね、これはちょっと。
うん。
やりたいですね。
これはね、持ってるとちょっといろいろ仲間とも、触れともね、楽しめそうだし。
これは。
あ、違う、これ、リワードだ。
リワードでもらえるっぽいんでね。
うん。ベテランリワードなので、そうですね。やってればもらえるってやつですね。
ちょっと楽しみですね。
うん。
15ではね、レガリアが完全に何コンテンツの一つみたいな、ぐらい重要な役割してたんでね。
うん。
うん。15プレイヤーは嬉しい。マウントリが。
あ、
うん、
ごめん、今ちょっとさ、ベテランリワードとか言っちゃったけど、
うん、
今ちょっともう一回読んでたらさ、
うん、
ベテランリワードではないらしいね。
ベテランリワードではないと思います。
ない。
報酬。
まあ、コラボ報酬だから、うん、まあ何かしらのイベントが来るっていうことかな。
だと思いますけどね。
あ、じゃあ結構みんなじゃあこれは気楽に。
やれるんじゃないですかね。ちょっとどんな感じでコラボするかわかんないですけど。
うんうんうん。
まあ、そんな感じ
で。まあでもちょっと、15側のガルーダの画像もあったし。
うん、そうですね。
まあ、どんな、多分、透滅戦みたいな感じで実装されるのかな。
どうなんすかね。
うん、ちょっとまあ、これは楽しみにね。
しておきましょう。思います。
はい。ってな感じで、とりあえず、ざっくりだけど、一応、
うん。
あれかな、基調公演と PLL の方は今、追ってきたかな。
ですね。
うん。
あともう、新しい AF のね、画像とか、もう、基調公演で流れてたんで、うん、多分ネットアサルト出てくると思うんでね。
うん。
うん。赤間とか。
あれとかも面白かったよ。その装備のデザインしてる方の。
ああ、名前さんのね。
うん、あれ面白かった。すごい興味深かった。あの人がさ、イレブン時代の、その、ちょっとデザインにも関わってるんだよね。
うんうんうん、
うん。うん、そっちの話とかさ。
ありましたね。そこをちょうど見てましたよ。
うん、興味深かったんで、うん、ちょっとね、PLL の方、まだ見てないって方はね。
ぜひぜひ。
ぜひ。
YouTube とかで上がってると思うんで。
うん。
うん、見てもらえればと思います。
うん、ってな感じで多分おそらくちょうど1時間。
ですね。
まあ喋り通してね。
じゃあこのまま、
うん、
エンディングの方に行きたいと思います。うん、はい。
はい。ということで、はい。基調講演と PLL。に関してお送りしてきましたが、いかがだったでしょうか。
はい。
はい。
いや、
もうね、
今回の
楽しみ。
楽しみで仕方がないですね、うん。
本当にこれはね、楽しみ。
うん。これはもうね、うん、早くやりたいですね。
そう。そうね。ちょっと俺も、ジョブとかのレベル上げをね、頑張っていこう。
そうですね。
ナイトだけしかできないっていうのはちょっと、寂しいんでね。
呼んでくれたら、ついていきますんで。
うん。うん、頼むよ。うん、そろそろ、あれ、そろそろね、白魔同士のジャンピングポーション、買おうかな、なんで。
結局、ジャンピングポーション耐える。
いやね、それはしょうがない。それは致し方ない、マジで。
まあまあ、そうですね。レベル1からきつい。
時間はね、
うん。
時間はもうどうにもならないから。
そうですね。
もう金で解決できるのであれば。
解決していきましょうかね。
それはね、一つの手段として取るべき。
うん、そうですね。
うん、はい。はい、ということでね。はい。で、そんなこんなでお送りしてきました。私たちへのお便りは、
はい、
isyuhiyo@gmail.com、isyuhiyo@gmail.com まで、メールもしくは Twitter の公式アカウントまで DM をお送りいただければと思います。
はい、そしてお問い合わせフォームでお便りリンクシェルのページも準備しておりますので、そちらからのお便りもお待ちしております。
はい。
はい、
ということで、お相手は、石と
ひよでした。
それではまた次回。
バイバイ。バイバイ。